おはようございます。新生歌39番は私にとっても初めての賛美でして、全然歌えなかったんですけれども、でも歌詞を見てたらとても素敵な歌詞だったので、マスターしたいと思いました。知ってる方いらっしゃいましたか？全員が早いはい、今日はイザヤ書の37章の、主はヒゼキヤ王の祈りに応え高ぶるアッシリア王を討つというところを見ていきたいと思います。先週36章を学びまして、36章はヒゼキヤ王の第14年の、ことであったというところから始まって、アッシリアの、王センナケリブから使わされたラブシャケによって、イスラエルの民、が、また神様が、本当にこう、あざけられる、場面がずっと続きまして、このような形で、イスラエルの民が弱り果てていくっていうのを一緒に読んでいきました。でその続きなんですけれども、37章は私も今回、何回かこう読む中で、なんか朗読劇にしたら面白いなって思ったんですけれども、イザヤ役とかラブシャケ役とか、そういうふうに言葉がこう折り重なっていく、朗読劇はちょっと面白いんじゃないかと思うんですけれども、ちょっと読みながら皆さんも少し声色を変えて心の中で読んでみたらいいかなと思います。でこの箇所は第二列王記の18章の13節から、また第二歴代史の32章の1節からにも同じような同じようなとか同じ出来事が書かれています。第二列王記の18章13節からと第二歴代史の32章の1節から同じ出来事が書かれていますので、もうほとんど同じなんですけれども、少しこう言葉が違うところもありますから、後で読んでいただくとまた理解が深まるかなというふうに思います。で、皆さんラブシャケっていう名前というのでしょうか、がどう思ったかわからないんですけれども、私はラブシャケって名前個人名かと思っていまして、そうではないことが分かりました。北野先生当たり前みたいにラブシャケって言ってましたけど、ラブっていうのが首長、首に流れて書く首長を表していて、で、シャクーっていうのが、この飲ませるの、合成語で、アッシリアの高官のことを、言うそうなんです。個人名では、ありませんでした。ラブが首長、シャクーが飲ませるの、合成語でアッシリアの高官ということでした。で、今日は、そのラブシャケによって、あざけられたイスラエルの民、そしてそれがヒゼキヤ王に告げられて、その後どうなっていくかということが学びなんですけれども、このレジュメの中の一番の上ですね、ユダはっていうところをちょっと読ませていただきます。ユダはアッシリアの攻撃が迫る危機の中で、イザヤが語った予言の言葉の通りにユダを守り、アッシリアを討つ、信仰に固く立つことの大切さと主の言葉の確かさを確かめようということが今日のテーマになっています。では1節から7節までを交互にお読みしたいと思います。1節は奇数節は私が読みますので、偶数節を皆さんお読みください。そして7節最後はご一緒に読みたいと思います。イザヤ書37章1節から7節。ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き、 荒布を身にまとって主の宮に入った。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのにそれを生み出す力がないからです。ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、ご一緒に、はい。今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。とお祈りいたします。神様、今日もイザヤ書を通してあなたのお心を学ぼうとしています。この歴史の書の中で神様が豊かにお働きになったことを通して、今を生きる私たちもあなたの素晴らしいお力を学び、また日々の歩みの中で、体感していくことができるようにお導きください。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。と、1節から7節はヒゼキヤ王の訴えとアッシリアへの裁きの予言が記されています。一番にありますように、ヒゼキヤ王はアッシリアが、主の名を持ってですね、ユダを滅ぼすと脅した報告を聞いて、衣を引き裂き荒布を身にまとって、主の宮に入った。そして宮廷長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちにも同じように荒布を身にまとばせて、イザヤのところに使わしたとありますけれども、この、悲しみ苦しみ の表現、ただ悲しみ苦しむだけではなくて、本当に自分 の洋服をこう裂くほど の悲しみや苦しみを彼は経験して、いるわけです。そして子供が生まれようとしているのにそれを生み出す力がないというふうに、言うわけです。子供が生まれるということは希望でありますし、新しい世代というか時代 の始まりということを表しますけれども、それをこう生み出す力がないというふうに、ヒゼキヤは苦しんで、いるわけですね。そしてこの、高官たちがイザヤに、ヒゼキヤの言葉を言うわけですけれども、4節の、おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょうと言うわけなんですが、このおそらくって まずちょっと引っかかってしまって、絶対にも神様をご存知なのですけれども、このおそらくって言ってしまうところに、本当に彼ら の苦しむがゆえの、弱っている、心を表しているなというふうに感じたんですね。神様はすべてご存知ですと私たちも日頃言いながら、このおそらくっていうような気持ちになることっていうのは、弱さを、感じているときにあるかなというふうに思うんですけれども、こう自信を失ってしまっている、また信仰を働くことができない、多分、おそらくっていうその言葉に彼らの、 状態をこう感じることが、できます。そしてだけども良かったことっていうのは、良かったことはヒゼキヤ王もまた彼らもすぐに、神のもとに、イザヤのもとに出かけていったということなんですね。そして五節からあるように、イザヤが彼らに、言うわけです。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を罵ったあの言葉を恐れるなというふうに、告げて、くださるわけです。あの言葉を恐れるなと神様はおっしゃいました。と聖書に、恐れるなという言葉はたくさん出てくるわけですけれども、この恐れるあの言葉を恐れるな、その背後には私が共にいるから、ということが隠されて、います。イザヤはまず、その言葉を恐れるなという言葉で、励ましました。そして、7節にありますように、今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒すと、アッシリアへの裁きの予言をされました。この恐れるなという言葉に私が共にいるからという他の箇所でもそれをこう示唆する意味で、恐れるなという言葉が出てきますけれども、私はこの恐れるなという言葉を読んだときに、忘れるなというふうにも感じたんです。そしてこうラブシャケが言った言葉、神をまたイスラエルを、王を罵るあの言葉を恐れず忘れないでいることによって、この後主がどう働くのかを、見ていなさいというような強い、進めをイザヤが語ったのではないかというふうに、教えられました。そして8節からになりますけれども、8節から20節になります。ここは部分部分読んでいきたいと思います。8節、ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いていたからである。王はクシュの王ティルハカについて、彼があなたと戦うために出てきているとの知らせを聞いた。アッシリアの王はそれを聞くと使者たちをヒゼキヤに送って行ったとあります。レジュメの2番に入りますけれども、1番のアッシリアは移動してきたクシュ軍、エチオピア軍を警戒して、退却するけれども、ユダに手紙を届けて再度降伏を呼びかけるのが、8節から13節までに、なります。リブナに、リブナを攻めていたアッシリアの王とラブシャケは会うわけですけれども、ちょうどエルサレムから見ると比較的近いところに山岳地帯になっています。と前の聖書の地図ですと全部書いてあったんですけれども、今私たちが使っている、聖書だとちょっとそれがなくってですね、地図6なんかだと、視界の、西側に視界の上の方の西側にエルサレムがありますが、そこから下の方に降りてもっと西側にラキシュっていうのがあって、リブナはラキシュからは少し北、エルサレムからもは少し、西の方に位置してて、ちょっと地図には出てこない場所にあります。でも大体こう近い区にあるわけですね。で、そこで、ラブシャケと王は、落ち合うわけですけれども、その時にクシュの王ティルハカが、 アッシリアをこう攻めようとして、こう出てきているというニュースを知るわけです。でそれを迎え撃たなければいけないので、まあ、アッシリア王はエルサレムの攻撃を中止してクシュ軍を迎え撃たなければいけないというふうに考えたわけです。でもそういうことをまだよくわからない状況の中で、イスラエルに、もう一度脅迫の手紙を、送っているわけですね。それが10節から13節になります。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前が信頼するお前の神に騙されてはいけない。エルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っているが、お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それを絶滅させたことを確かに聞いている。それでもお前だけは救い出されるというのか。私の先祖はゴザン、ハラン、テジェフ、またテルサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したか。ハマテの王、アルパテの王、セファルワイムの町の王、ヘナやイワの王はどこにいるか、というような脅迫をして、くるわけです。この2番の1番の一番最後の方に安藤先生も書いておられますけれども、アッシリアの王から、守るという主の言葉に騙されるな、と他の国々と同じように、アッシリアはエルサレムを滅ぼすし、他国と同じようになる。あの国もこの国もどうなったか、お前は知ってるだろう、というような手紙を書くわけです。で、それに対して、まあ、14節、ヒゼキヤがどうしたかというと、ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取って読み、主の宮に登っていき、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主に祈った、と、いうわけです。その手紙を神様の前にこう広げたということ、そして、神様に祈ったということが書かれています。この15節からしばらくのところは、この王の祈りの言葉になります。そして、20節、私たちの神、主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょう、というふうに、祈るわけです。この時に、これから後のことは、予言としては、ヒゼキヤ王は聞いて、いますし、この祈りも知っているし、どこに行けばいいのかということも分かっていますけれども、このクシュの王、ティルハカが、アッシリアを攻撃しようとしているっていうことはまだ知らないわけなんですね。もう今でしたら SNS ですぐに分かってしまうけれども、この時はそういうことはないのでまだ知らない状況です。そしてこのページの一番下から3行目にありますけれども、ヒゼキヤはアッシリア軍にこう攻められて、脅されていて、アッシリア王が実はクシュの王ティルハカにこう攻められそうになっているということがあって、ユダヤの攻撃を続けるのは困難だという状況を知らなかったわけですね。で、ただヒゼキヤはもう主に祈るしかなかったわけなんです。で、ここのところを読むと、私たちはこう上、俯瞰して読むことができるので、ヒゼキヤは何も知らないで、祈っていて、だけどもう神様の助けとか解決は、あるんだ。確かに、もう、準備されている。で、そして、それがこう、進行しているっていうことを、私たちは、知るわけですね。そして、神様の考えとか、助けの道っていうのは、やはり同じようにこう隠されて、いるものなんだなっていうことを、 思ったんです。私たちも神様のなさることを全部知ることはできませんけれども、実は隠されている。そしてそれは、しかもこう人間が思いつくようなことではないわけです。ヒゼキヤもこういうふうにして助けてくださいっていうようなことを言うことはできなかったわけですね。だけれども神様はすでにそれを用意して、おられました。そして、21節からに、なりますけれども、アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人を送っていった。イスラエルの神主はこう言われる、あなたはアシリアの王センナケレブについて私に祈った。ヒゼキヤがまず主の宮に行って、アシリアから送られてきた手紙をこう神様の前に広げて、そして祈ったということを私に祈ったと神様は、私は知っているよと聞いたよということを言って、くださるわけですね。本当に慰めだなというふうに思います。そして、主が彼について語られた言葉はこの通りである。センナケリブアシリアについてという意味ですね。22節からお読みします。主が彼について語られた言葉はこの通りである。諸女である娘シオンはお前を蔑み、お前をあざける。娘エルサレムはお前の後ろで頭を振る。お前は誰をそしり、誰を罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる者に対してだ。お前はしもべたちを通して主をそしっていった。多くの戦車を率いて私は山々の頂きにレバノンの奥深くに登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、その果ての高地、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせたと。お前は聞かなかったのか。遠い昔に私がそれをなし、大昔に私がそれを計画し、今それを果たしたことを。それでお前は城壁のある町々を荒らして廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力うせ打ちのめされて恥を見て、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。お前が座るのも出て行くのも、お前が入るのも私はよく知っている。私に向かって生きり立つのも、お前が私に向かって生きり立ち、お前の安逸が私の耳に届いたので、私はお前の鼻に鍵輪を、口に靴輪をはめ、お前を元来た道に引き戻す。3番のイザヤが告げるユダの救いとアッシリアへの、裁きに、入ります。1番の主は預言者を通してヒゼキヤ王に、告げるというところですね。主が祈りを聞かれ、アッシリア王の高慢を裁き、ユダを救い、残りの者が国を再建するということが、21節から35節までに、神様のお言葉預言がされています。この22節から29節の言葉は本当に高慢になっているアッシリアに対して、誰に向かってお前はそれをしているのかということをまず言いますね。お前は誰をそしり、誰を罵ったのか。イスラエルという国、ヒゼキヤという王というものではなくって、イスラエルの聖なるものに対してであるということをまず言われるわけです。本当にヒゼキヤにとっては自分が責められているような、自分が攻撃をされているような思いもあったかもしれませんけれども、そうではなく、神様に対して罵り、高慢な目を向けているのだということを語られました。これを聞いてヒゼキヤは本当に、ハッとさせられたと思います。自分を責める者、自分を弱らせる者は神様に対して傲慢であるということです。 今私たちが生きる中でも同じようなことってきっとあると思うんですけれども、それは私を責めているだけではなくて、神様のことを侮っているのだということをこの言葉は教えて、くれます。この、一番の A ですね、にも書かれているように、エルサレムは高ぶったアッシリアを、これ何て読むんでしたっけ、蔑むことになる。アッシリアは自分の力と勝利を誇り、主をそしった。それも 主のご計画だった、そして、今アッシリアの高ぶりを見て、主はこの国を退却させる。ユダが徐々に復興することが主が全てをなさったことの証拠であると、あります。26節にも、お前は聞かなかったのか、遠い昔に私がそれをなし、大昔に私がそれを計画し、今それを果たしたことを、その後も、そうですけれども、アッシリアの国をこれから神様が、滅ぼしていく。で、そして、イスラエルはまた復興をしていく。それを神様がなさったということを見ていくわけです。そして、29節に、お前を元来た道に引き戻すとありますけれども、それは詩に書いてある通り、主はアッシリアをエルサレムに侵入させない、ダビデ王の約束のゆえに主がこの都を守り、救ってくださるということを言われました。そして、続けて30節から32節は、あなたへの印はこうであるというふうに、ヒゼキヤ王へ、またイスラエルへ印、約束をしてくださいました。あなたへの印はこうである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目はそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。ユダの家の中の逃れのもの、残されたものは下に根を張り、上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが、シオンの山から逃れのものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。少しずつ整えられていく様がここに、書かれています。落ち穂からもうやっと出てきたようなものを食べるところから始まって、しかしその3年目にはその収穫したものを種にして、それをまいて、それから食べることができる。ブドウ畑を作ってその実を食べる。また31節に、下に根を張り上に実を結ぶということを、すぐにではないですけれども、徐々に神様は整えて、くださいます。そして、32節、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるというのは、イザヤ書の他の場所にも出てきますけれども、主の熱心、イスラエルの愛がこれを成し遂げるというふうに約束されています。そして今日は高ぶるアッシリア王を打つという、ところで終わっていくわけですけれども、33節から38節を読みます。それゆえアッシリアの王について主はこう言われる。彼はこの都に侵入しない。またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道を引き返し、この都には入らない。主の言葉。私はこの都を守ってこれを救う。私のために、私のしもべダビデのために。主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王センナケリブは陣を畳んで去り、帰ってニネベに住んだ。彼が自分の神、ニスロクの神殿で拝んでいたとき、その息子たち、アデラメレクとサルベツェルは剣で彼を撃ち殺した。彼らはアララテの地へ逃れ、彼の子、エサルハドンが代わって王となった。3番の、2番に、主はアッシリア軍を滅ぼし、逃げ帰るアッシリア、 の、王は息子たちによって、撃ち殺されるという、ことが、ここで起きています。36節にあるように、夜のうちに御使いによってアッシリアの陣営で、18万5千人が撃ち殺されるということが起きるわけです。前にというか今日7節ですね、この、彼のうちに霊を置く、彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる、私はその国で彼を剣で倒すという予言が先にあるんですけれども、霊を置くってどういうことかなというふうに思っていました。こういうふうに御使いによって神様の力によって、戦いにこう決着がつくんだなということをこの、ね、36節まで来て教えられました。そして、結局アシリアはこう入っていく、エルサレムに入っていくことができなかったわけですけれども、37節のセンナケリブは陣を畳んで去っていくわけです。そして息子たちに、殺されて、しまいます。この、3番の B ですね、アッシリアは主の杖に過ぎないということが最後によくわかると思います。強大なアッシリアは主の怒りの裁きを諸国にもたらすための杖に過ぎなかったということですね。それにもかかわらず、アッシリアは自分を誇り高ぶるために滅ぼされて、しまうということが あるわけです。ただこう諸国の、を裁くために、またそれを通して、イスラエルも悔い改め、誠の神を求める、そのために敵国が用いられる、ということを神様は計画されて、そしてそれを実行されただけなのに、アッシリアはそれで高ぶってしまうという、そして高ぶった者は滅ぼされるというものをここで、見せています。そして、アッシリアは勘違いしても仕方なかったかなというようなところもあるんですけれども、というのはもう死を知っていても私たちは高ぶるもので、うまくいってると高ぶってしまったりするようなものですね。本当にアッシリアの、姿を通して自分自身を見させられるというか、そういうふうに思いました。そしてまとめとして、終わりの日に主は地上のあらゆる権力を滅ぼし、ご自身の支配を確立するということを牧師がまとめて、おられます。第一コリントの15章の、24節25節をお読みしたいと思います。第一コリント15章24節25節、それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。ではお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、イスラエルの歴史を通して私たちは自分自身のこともまた顧みることができますから、感謝をいたします。高ぶるものが滅ぼされることを私たちは知ります。そしてまた様々な戦いの中で、ヒゼキヤが主の宮に行き、主の前にその問題を広げたようにすることが、祈りがどんなに大きな力であるか、また何よりも大きな戦いの方法であるかということも教えられます。どうぞ御言葉をただ歴史の書として読むだけではなく、私たちの歩みの中に、 生かしていくことができるように、また今日からもお導きください。この学びの時を感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。